はい、どうも皆様こんにちは、和也まだがお送りします。まだまだこれからという番組です。毎回ゲストの方をお呼びしまして、健康的な話題なども少し交えながらお届けしていきます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。はい、いよいよですね、令和元年も、2019年ですね、11月、オンエアは11月になります。もう年末が押し迫ってきておりますが、いかがお過ごしでしょうか。ということでですね、今日は、前回は男性でしたけど、今日は女性のゲストにお越しいただいております。早速ご紹介させていただきたいと思います。ランニングセラピストの小松美冬さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、緊張してますね。
はい
打ち合わせでね、こういろいろこうぶっちゃけトークでね、お話をさせていただきましたが、はい、今日どんな展開になるか僕も楽しみです。はい、
怖いですね。
怖いですか？
どういう風に振られてくるかねでもあのまんまで話します。
まんまですよね、はい。まあ、ランニングセラピストってね、なかなか、はい、あの聞き慣れない、ね、はい、単語というか、はい、あの肩書きというか、感じですけど、実際どんな感じなのかちょっと簡単にお話ししていただければなと思います。
はい、はい、ランニングセラピストって私商標登録しちゃってるので、私一人なんですけども。
そうなんですね。
歩く走るってことで体と心を整えて生きてるって楽しいねってことにこうナビゲートしていく、そんなお仕事をさせていただいてます。
なんか素敵ですよね。
ありがとうございます。
あのそのガチガチで走る感じがちょっとね、イメージからは伝わってこないですよね。
あ、全然。
そう、ね、
かつてやってたんですけど、ね、もうやめました。
そうですよね。あの気持ちよく走るっていう、
はい、
それによってなんか自分を整えましょうみたいな、
そうですね、
イメージがちょっと言葉から伝わってきますが、
うん、ありがとうございます、はい、人にはそういう力があるってことに気がついた。
素晴らしいですね。まあ打ち合わせの時にね、はい、あの話してたんですけど、いよいよ令和ということで、
はい、
陛下がですね、
はい、
同い年ということで、
はい、
私たちね、
そうなんです、
ね、
私なんと、
はい、
学習院で文学部で同期です。
すっげー陛下と、
はい、
すごいですね。
唯一学歴で誇れるところはそこ
だ、ね、同じ学校で、
はい、
同じ教室にいたことがある
もあります。
素晴らしい。でも
陛下はとても真面目によく出てらしたけど、
ね、
私はサボってばっかり、
ね、なんかサボり話はちょっとね、さっきね打ち合わせでちょっと聞いて面白かったなと非常に思っております。その辺はちょっと本編でね、
はい、
お聞きしたいなと思います。はい、まあ、いよいよそういうことでね、あのタイトルがまだまだこれからということで、まあ、いよいよ私たちの時代がやってきたなと。
そうですね、本当ですよね。こっからですよね。
こっからということでね、うん、そういう感じでね、あの番組を進めていきたいと思います。本日調子はよろしいでしょうか。
はい、もうバッチリです。
バッチリですね、
はい、歩いてくるだけで元気ですか。
さすがでございます。ではここでコマーシャルに行きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すべ、はい、ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで、ランニングセラピストの小松美冬さんを、お迎えしまして、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、美冬さんとはね、はい、いろいろこうセミナーとかでちょっとね、はい、知り合うことができまして、まあ走るということに関して、ね、先ほどランニングセラピストという非常にこう、耳慣れないけども、なんか何それっていう、なかなかいいワードだなと思って、
ありがとうございます、
おりました、
はい、
でこう走るとかね、そういうことに関してはこの同じ曲の別な、
はい、
DJ さんのね、菅野幸さんの番組でちょっとお話しされてるので、 橋についてはそちらでちょっとね、はい、いつでも聞けますので、
はい、聞いていただければと思います。ぜひそっち聞いていただければなと思います、
はい、またね、いろいろ貼り付けておけますので聞いていただければと思います。今日はそんな美冬さんの別な面をね、
はい、
ちょっとい
ろいろとさっき
打ち合わせで、ね、打ち合わせでなんか
暴かれてしま
った、 超面白いじゃないですかっていうことで、なんかねあれですよね、その0歳にして新聞に出たという、
は
い、
そうなんです。
それについてちょっと、はい
はい、はい、私はもう記憶にはないんですけども、はいはい、写真を見るとですね、0歳の時に60年安保、
60、そうですね、60年生まれですか、そうですね、60年安保ですよね、
はいはい、生まれたばかりの時に母がその、はいはい、デモに参加し、私は母の胸に抱かれつつ、はい、安保反対って鉢巻きを締めてると。
すごいですよね。
そういう写真がなぜか残っていて、その写真を撮ったのが新聞記者だった父だった、
は
い
はい、おなかなか
そういう家庭に育ちました。
反体制的なご家庭に育ったという感じがしますけれど、
はい、
でも0歳にして、安保反対の鉢巻きをする、
はい、
それを、抱いてお子さんをね、
はい、
抱いてデモに参加するお母様がすごいですね。
そうですね、なんか非常にその社会的な意識が高いというか、
ね、
うん、反体制というか長いものには巻かれないというか、は
い、すごいですよね、はい、その、ママがそういうデモに参加するって今では考えられないですよね、今の時代からするとね。
そうですね、まず0歳を連れてってことはないです ね、
だって相当ね、映像とかで見る範囲ではデモはすごかったですよね。
危険な場所ですよね、
そこにまあよく行ったなという感じがしますけど、
非常にこう、はい、自分らしさを生きたい女性だったなと思えなくなってますけど、
だから0歳にしてその環境下で育つということですよね、
はい、そうですね、やっぱりなんか、非常に育った環境というのは恐ろしいなと思います。
なんかそのもうそれだけでなんかすごく長いものには巻かれちゃダメよみたいな、
なんか ね、
そういう
意識、無意識ですよね、その段階ではね、はい、でも絶対にそういう何かエッセンスは刷り込まれてますよね、
花粉というか ね、皮膚感覚で刷り込まれてるというか、
恐ろしいことです、
ね、いやいやいや、我が家とはもう全く違う環境なので、
そうなんですよ ね、自分にとってはそれが当たり前だと思ってたので、はい、別に何とも思ってなかったんですけど、
はい、
聞くと皆さん驚かれるので、
はいはい、
やっぱり、まあそうですね、普通じゃなかったなとは思います、
うん、まあ、茶の間でね、うん、ああいうのは冗談じゃないよ、ふざけんなよなとかいうことあっても、うん、行動に移す過程というのがすごいですね。
そうですね、
赤ん坊を抱いてねデモに行っちゃうわけだから、
そうですよ ね、と思います、
まあ、非常に行動力、アクティビティですよね、
うん、そういう、本当に何ですか、はい、信念のある母でした、
はい、ね、そんなご家庭でお育ちになりました、
はい、
学習院大学ご卒業の、はい、美冬さんがね、なんか高校時代はテニスに、ね、はい、テニス部でなかなかこうご自分のルールを持ってらっしゃったということで、
あ、
はい、
そうですね、はい、とにかくこう体制に、体制にはなかなかこう染まんない、
はい、
な気質というか、
はいはいはい、
血が流れてたんでしょうね。それで、
はいはい、
日曜日試合があるじゃないですか、
まあ、普通大会日曜日ですよね。
そうすると月曜日勝手に自主代休つって自分は休んじゃう、うん、
ちょっとな、それはないでしょ普通ないでしょ
でも、担任の先生もあ小松って言って呼んで、あ、いないなってなると、あ、はい、代休なってなる、そういう学校でした
自分で勝手に月曜日休みにしてしまってた、
はい、って疲れちゃう日曜日行ったしみたいな
日曜出たから月曜休みでいいじゃんって、
はい、運動会のルールも
素晴らしいですよね。それをやってしまうというと、ね、ところがね、
それ家でも別に反対されないですか。
あ、ご家庭は全然そこは、
そうそう、で行けと言わなかった、
学校行かなきゃダメじゃない、
はい、
と言わない、
それだけ信じてくれてたんでしょうね。
いいですよね、うんうん、その私とは全く真逆な家庭環境で、はい、素晴らしいと思います。まあ、そんな中でその、ね、当時運動部は昭和ですから、
はい、
非常にこう封建的と言いますか、
その、ね、上下関係
が厳しい中で、
はい、
それに対してもなんか反旗を翻したというか、
そうですね、やっぱおかしいじゃないかと、はい、そういうことで自分たちが低学年下の時は、はい、上の指示に従ってたんですけど、はい、自分たちが3年になって最高学年になったら、全部平等にしようと、玉拾いもコート整備も、
ね、はい、
みんな平等にやろうと、はい、むしろ率先してやろうっていうふうに変えました、
はい、よく変えましたね、
うん、だってやっぱおかしいじゃないですか、
でもそう思っててもね、なかなかできないのがこの日本人のね、常というか、
なんかね、黙ってらんない性格なんです。 です。
やっぱそれが0歳にしてもうね。
そうです ね多分なんか
植え付けられたんですよね。
はい、三つ子の魂どころじゃないですね。そうそうそう、0歳の魂。
0歳にしてデモ参加ですよ、あの過激な安保反対ですよ、すごいですよね。まあ、そんな小松さんがその走りに関してね、ご自分のまあオリジナルといってはちょっとあれなんですけども、自身がねいろいろこう経験された中で、いろいろこうこういうふうに走るべきなんじゃないのっていうのをこう追求されてきてるわけじゃないですか。
そうですね。
その辺についてあの菅野幸さんの番組でもお話しされてたと思うんですけども、今日ぶっちゃけですね、僕からの質問なんですけど、走る楽しさって何ですかってい こうあの素人考えのね、三冬さんにとって何が楽しいんですか、走るはっていうの、それをちょっとお聞きしたいなと思います。
ずっと、それ変化してきてるんですけども、ある時、レース出てた頃は記録更新とかね、そういったことはありましたけど、
レース出てらっしゃってたんですよね、かなりね、タイムが自己タイムが、
2時間46分まで
うおーですよね、本当に
行ったんですけど、その頃はやっぱりそういうことも楽しかったし、でも日々の練習で季節を感じながら、景色見ながらっていうのも楽しかったんですけど、今は走るとか歩くってまるで地球とダンスを踊ってるみたいな、
わーかっこいいですね。
それがとてもこう
地球とダンス、
そうですね、
地球と踊る、
踊る、
なんかちょっとねイメージとしてはちょっと、
あの社交ダンスって感じなんですけど、
地球と社交ダンスですか。
自分が押せば相手は引くし、で反対側押してくる、引けば引かれる、引かれば引く、そういう関係で、そことのこう力のやり取りっていうか、力だけじゃない、なんかもうちょっとこう気の流れとかエネルギーの流れとかあるんでしょうね、そういったものを感じるのが一番の醍醐味です、
すごいですよね。そんなこと普通の方言ってないじゃないですか。
そうですね、
走るとは地球とダンスすることですとかね、
で、歩くのはスローテンポな曲で、走るのはアップテンポな曲っていう感じで、どっちもいいですね、
歩くも走るもその地球と踊る、
そう、足の裏を通して地球に抱かれ抱かれ抱き返す、
そんなことを言ってる人はいるんでしょうかね。
多分いない、
いないですよね、出ましたね出ましたね、60年安保反対がここにここに脈々と来てるわけですね。
そうですね、いつでもこう自分の感覚に、正直でありたいっていうか、
そうですね、
別にありたいっていう主義なわけではなく、あっちゃうみたいな、そうなっちゃうって感じですけど、それをこう極めていくと、確かに走るってこういうことだなって。
なるほどね、地球とダンスってのはすごく新しい感覚というか、
そうするとね、別に何をしてなくても、何に自分がなくても、その時間だけでもう満たされてる、なんて幸せなんだってなれる、
そこにこう幸せというかハッピーというか、幸福感を感じることができてるということですね。
めちゃくちゃなんていうのかな、
安心、なんていうんですかね、ちょっと今感じたのは、地球というのがなんか母船というか、母体というか母というかね、大地の母みたいな感じで、そこにこう人間がこうなんか抱かれていながら、でも一緒にこうリズムを取って踊ってるっていう、そんなイメージでしょうかね。
その通りです ねだからもう非常に安らかです
ね母に抱かれてるとしたらすごいですよね。
母の規模がでかいですから、
でかすぎますよねまあ赤ちゃんもね、そのやっぱり子宮環境に近い、状態だと安心感があるじゃないですか、そんな感覚でいいでしょうかね。
そうですね、多分ね、母なる大地っていう言葉があるってことは、多分そういうことなんだと思いますね。
そうなんですよ、大地って母って言いますよね。
そうですね、
だからそういう感覚をご自分 あの追求の中でなんか発見したというか気づいたというか。
そうですね、それにはやっぱりその自分が自分、体だけで自分勝手に動いてたんじゃ、そういう状態にはならなくって、やっぱり私たちの体っていうのも自然から生まれてきて、非常にその地球とマッチングするようにできてるわけですよね。
できてると、もともとできてる、
それにちゃんと乗っ取って、その自然の断りに乗っ取って自分の体も動いていくと、で動かすんじゃなくて動いていくんですね。
動かすじゃなくてね、
動いていく、そうすると、その本当に抱かれ抱き返すっていうものが生まれてきて、これ以上の幸せはないなっていう感覚になります。
やっぱり一歩一歩がすごくハッピーだってことになるわけですね。
そうですね、
もうその体っていうのは何ていうんですかね、こうご自分自身で、うん、まあ僕もそう思ってますけど、うん、動くことでこうなんか調整できるんじゃないのって思ってますけど、
はい、はい、体って、うん、私たちはやっぱり自分で自分の体を調整する機能、はい、能力を持って生まれてきてますよね、
はいはいはい、
それをもっともっとみんな活かせばいいのにって思います。
意外と知られてないですよね、 そうですね、そういう考えがね。
なんか具合悪くなったらね、はい、お医者さんに行くとか誰かに治してもらうっていう、それ以前に体はちゃんとその能力持ってるので、
はいはい、
それ能力発揮してもらうためにはいかに自分の体ってすごいよねって、うん、命ってすごいよねっていつもいつもめでて、
はいはい、めでて
めでてめでてめでて、ね、めで倒してると、うん、はい、答えてくれるって、そんな感じしてます。
いやでもそういう発想というか思想というか考え方は、はい、今後すごく大事だと思うんですけど、
思うんですよ ね、今心を病んでる人たちいっぱいいますけど、
めちゃめちゃ多いですよね、
うん、けれど、うん、こういう心っていうこうコロコロ変わるもの、
はいはい、
対象するんじゃなくて実体のある体から入っていくと、はい、いつか心も、うん、あ大丈夫だって、
はいはい、
もう一体なので、なってくると思って、それで私は取り組んでます。
なるほど、いやかなり納得できる部分が多いんですけど、
ありがとうございます。
そうそう、だからすごくあの今の現代社会ってこう逆の方に行ってるような感じがね、
そうなんですよね、
すごくするんで、うん、
もっともっと命の力信じればいいのにって、はい、
う
ん、
そうそう、もっとこうシンプルにね、うん、シンプルな方にシンプルな方にこう進んでいくべきだと思ってます。やっぱりこう立ったり座ったり歩くというのは基本の基本なので、うん、そこに対してこう素直に対峙した方がね、
そう、そう、うん、でも本当に構造に沿って動けば体は骨の並びは整うし、
はいはい、
血流は良くなるし、
なるね、
はい、あの呼吸も楽になるし、
も
う歩くこと自体がもうそのものが健康法、
健康法ですよね。
そう、別に移動の手段じゃないだけじゃないんですよね。
あ、もうだから三國さんにとってはもう歩く、まあ走るも含めてがもう健康法だと、
そうですね、
と言えるよと、そう言っちゃうよと、う
ん、そうですね、もちろん、ね、でそれがただやみくもにね一日一万歩とか歩けばそれは逆に健康壊す場合もあるの で、
ね、
ちゃんとあくまでも体に効いて体が心地いい、ね、
はい、
気持ちいいっていう、必ずそっち答え出してくれるので、
なるほど、
そっちに素直に従っていけば健康法になります。
なりますよね、
はい、
まあ、世の中にでもかなり悪い歩き方をされてる方がいるような感じもしますが、
そうです、もう街歩くと片っ端からもしもしと言ってね、
もしもしとね声かけたくなる
ね教えてあげたくなっちゃいますね、
あんたダメよ、はい、その歩き方じゃね、
そうそうそう、ちょっとここ変えればみたいに、ね、言いたくなりますけど、
ね、
それやると刺されるかもしれない、
刺されますよね、まあ、そんなことをね、はい、あのいろいろご自身で講座とかね、
はい、
セミナーとかを開催されてお伝えしてるわけじゃないですか、
はいはい、
まあ、その辺はあのエンディングテーマの時にね、
ありがとうございます、
お伝えしたいと思います。まあでも実際ね、歩きでね、いい歩きで体は健康になると僕も思います。
そうですよね、カズさんとさっき一緒に歩いてる時って心地いいんですよね、やっぱりカズさんが体の構造に沿って歩いてくれてるから私もそれに乗ってい ける、
はいはい、
やっぱりそういう、はい、一人一人がそうなればみんなが心地よく街歩くと、
はい、
何かねこう人にぶつかったりとかね、
そうですね、
そういうこともなくなるんじゃないかと
思います。私もそう思います、はい、
ありがとうございます。
ではコマーシャルに行きます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしいって。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということで本日はランニングセラピストの小松美冬さんにおいでいただきまして、いろいろお話をしていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっとね時間は短いので伝えきれませんが、
はい、
そういったあの美冬さんのね、はい、あの心地よい、体にとって心地よい歩き方、講座とかねセミナーを開催されてますので、
はい、
ぜひこの場でちょっと、はい、ご紹介いただければと思います。
はい、
はい、
螺旋流ウォーク&ランの体験会という形でですね、
はい、
11月19日、
はい、
火曜日夜ですね、大井町で、
はい、大井町、
はい、12月10日、
はい、
やっぱり火曜日同じく大井町でやります、
はい、
でここではですね、私たちが今まで慣れ親しんできた膝屈伸や前後屈や、
はい、
もも上げとか、はい、そういうのがいかに体をいじめてったかってい
やもう よく言った
あれはセルフボディハラスメントだということを実感していただこうと。言っちゃいましたね。
言っちゃいましたね。え、屈伸は良くないですよね。
いや、やり方ですよ。やり方です。やり方です。それで、正しくやればそれだけで姿勢整っちゃうのに、っていうことを体験していただいて。
素晴らしい。
はい。あ、そうですね、はい、言っちゃいけなかった。
いや、言ったら大丈夫ですよ全然。
あとは、はい、そのさっき言った大地に触れるその最先端の足の、はい、足を本来の機能を取り戻そうっていうことをやるって、歩き方がどう変わるかっていうのを楽しんでいただくことをやっています。
はい、はいはい、いいですよね。だいたい時間はどれくらいの
2時間、はい、
2時間でかなり、衝撃を覚える感じ。
そうですね、皆さん目から鱗ボロボロ、その鱗の掃除があと大変ぐらい落としていっていただいてます。
値段はが飛び出ちゃうかもしれない。
ああ、そうですね。値段はでも目は飛びないでしょ。
そう、値段はすごいね、良心的なね、はい、お値段でやってらっしゃるんで、ね、はい、ぜひこの機会にご体験されてはいかがかなと私も思います。歩きってやっぱり人生においてすごい大事だなと思います
ね。誰もがすることなのでね、
はいはい、うん、一生やり続けたいことです。
それで室内でもね、はい、トイレから台所までいつでも歩くことですから。そうですね、はい、
で、そんな美冬さんのおすすめのね歩くコースがあるということでしたので、はい、ちょっと今日そこをご紹介いただければと思いますが、
はい
はい、
玉川上水、
玉川上水、はい、
が私はこの季節だったらいいかなと思います。気持ちいい、はい、で、ほぼほぼ平らですし土の道 で、
はいはい、
で両側、紅葉樹
紅葉樹があ
って、はい、紅葉樹ね、カサカサと落ち葉を踏みしめながら、
はい、気持ちよさそうですね、
はい、それで場所的にはですね、は
い、
西武線の高野台っていう駅から、
はい、ね、
小川あたりにの、はい、ところがいいと思います。
はい、ぜひね、足を運んでもいいかなと思いますね。ぜひね、散歩とかね感じていただければなと思います。
おすすめです。
はい、まあ、そんな小松美冬さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた次回お会いしましょう。